Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
このここから元気になるラジオ、体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。心と体が今からここから元気になる、そんな内容で今日もお届けしてまいります。最近ラジオ聞いたよとか声をいただいたり LINE にメッセージが入ったりしてとても嬉しく思っております。新しくですね、インスタグラムのアカウントを作りましたので、番組へのご意見やご感想などをぜひお寄せください。そしてフォローもぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムはアットマーク小文字のふくはらドット小文字のゆみこ fukuhara ドットYUMIKO。 そして番組へのご案内、番組のご案内は Facebook ページの美容ドット鍼灸サロンハミングの針とセルフケアのヒントでお届けしておりますので、こちらの方もぜひ参考になさってください。本日も一生懸命今を生きている素敵な女性ママにお越しいただいております。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。3月もあと1週間余りで終わろうとしております。暖かい日もあればまだまだ寒い日もありますし、花冷えという言葉があるようにまだまだちょっと風が冷たいという時もありますよね。春の養生法というのをちょっとね紹介したいなと思うんですけれども、ポカポカ暖かい時ってついついこう上着を脱いでね、なんかとこう春の日差しに当たって、あ気持ちいいなってやっちゃうじゃないですか。でも日陰に入ると風が冷たいって、そんなことありますよね。で、春の養生法っていうのは、薄着になるのはもうちょっと後の方でっていうのがあります。 なのでちょっと暖かくっても、できるだけこう冷たい風には当たらないように薄いショールとかを首に巻いたりですね、手袋はもういらないかもしれませんけれども、足首は冷やさないで、女性は冷やさないでいてほしいです。最近質問よくいただくんですけどもね、ありがたいなと思いながら、ありがたいなと思いながら喋ってますが、冷え性を解消して免疫アップするためには何したらいいですかっていう質問がすごく多いです。今日はですね、その方法もお伝えするのもいいんですけれども、ちょっと皆さん健康お化けに取り憑かれていませんかっていうお話です。これ私の痛い経験なんですけれども、こういうお仕事をしておりますとね、やっぱりお勉強したりいろんな情報本読んだり情報を仕入れてますとね、健康になること自体がこうなんだかストレスになってしまって、なんか逆にこうキーってなってしまったことがあります。とてもとても私の苦い経験です。なのでね、いろんな健康法とかあれ食べたらいいこれ食べたらいいとかありますけれども、一番大事なのは私はほどほどと思っております。先ほど私がこう冷たい風に当たらないように、じゃあ先生温めたらいいんですねと言って、その方は厚着をしまくって汗をかくほど厚着をしまくった方がいらっしゃいます。気持ちはわからないでもないんですが、でも汗って実は血液の表れなんですよ、東洋医学ではね。なので実は汗をかきすぎると実は体力を消耗しちゃうっていうようなこともあるので、何でも体の声を聞きながら自分が気持ちいいかどうか、そこを基準にしていろんな健康法だとか、これ食べるあれ食べないとかっていうことを一つ判断にしていただいたらいいなと思います。そして何よりも一番大事なのはご機嫌でいることです。ラジオでも一番最初にね、体ってすごいって私言ってますけども、本当に一番大事なのは自分の気分がいいことだなって思うんですよ。ですから自分の気分がよくあるためには一体私は何をしてたらいいのかな、そんな質問をね、ぜひ毎日毎日問いかける、そんな習慣もいかがかなと思います。私にとったらですね、そうですね、やっぱり散歩してる時ってとても気持ちがいいです。それから好きな YouTube を1個見るっていうのも最近の私のお気に入りです。それからツボ押しセルフケア、痛いところをねゴリゴリってやるよりも呼吸に合わせて吸ってはーっと吐きながらツボを押すっていうのはね、本当に何だろう、体が喜ぶ、そして内側から緩んでくるっていう感覚が溢れてきます。また機会がありましたらそのツボ押しセルフケアのコツなんかもお伝えしてまいりたいと思います。何か一つでも参考になれば幸いです。それでは今日のリクエスト曲をお届けしましょう。愛でハピネス。
君が笑えば全てが良くなる。 した一緒にいれることの幸せ本当に君に会えてよかったどんなに嫌な一日だって君の笑顔で最高になっちゃうこの星降るよりも一緒に眺めてた、yeah! 君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる君が笑えば全てが良くなるこの手でその手で繋がる、hey! 街中が光に包まれてく Oh yeah 君のところにも届いてほしい
本日の一生懸命生きているキラキラママの紹介をさせていただきます。川岸直美さんです。3人のサッカー少年少女を看護師の仕事や親の介護で大変な時期も支え続け、そして高校サッカー選手権出場、そして女子サッカー最強国のアメリカの大学入学と、それもフルスカラーシップでの入学獲得、その活躍を期待される選手に育て上げている川岸直美ママです。直美さんこんにちは。
こんにちは。
今日はようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
はい、直美さんと私が出会ったのは、あれいつでしたかね。本当最近ですよね。
最近です ね。
あの私はあの整体のねお師匠さんが茨城におりましてですね、かれこれあの開業した頃ですからもう15年ですかね。あのそのお師匠さんね、なにわのゴッドハンドとか言われてますけれどもね、本当にそんな感じですよね。
そうですね。
そのお師匠さんのところに行ってるんですけども、ちょうどそのお師匠さんのところに整体にいらしてたのが直美さんだったんですね。
はい、親子でお世話になっております。
親子で、
はい、
そうですか。直美さんは、3人のサッカー少年少女を育ててきたということなんですけれども、
はい、
今現在は皆さんおいくつなんですかね。
長男が21歳、長女が18歳、
はい、
次男が16歳になります。
なるほど。どうですか子育てって、あのもう21年18年16年、どうですか毎日、日々どんな日々を過ごされてるんですか。
そうですね、毎日バタバタと、
うんうん、
まあでも子供が随分大きくなってきたので、まあ、手はかからなくなってきているんですけれども、
はい、
やっぱ進路とか将来のこととか、
うんうんうん、
大変な決断とかをしないといけないので、
はい、
また違った悩みなども出てきてます。
そうですか、
はい、
今日はですね、今までその3人の少年少女たちをサポートしてきた日々の食事とか、それから子どもさんとの関わり方、はい、そして思い出に残る体験についての具体的なエピソードをね、はい、お話ししていただければなと思います。
はい、はい、よろしく
お願いいたします。まずこの番組に出ませんかって私がね依頼をしたきっかけがね、その直美さんのねお食事の方法だったんですよ。そんな風に簡単に美味しくってスポーツ選手を支える食事が作れるんですか、これをぜひ番組のママたちにシェアしてくださいみたいな、そんなことからお願いしたんですけれども、はいはい、実際にそのアスリート体を作る食事についてね、どんなことを心がけていらっしゃるんですか。
そうですね、まず怪我をしないように、
うん、
丈夫な体を作るために日々の食事って本当にトレーニングと同じぐらい大切だと思っていまして、
はい、
まずは栄養バランスが良くて、で美味しいものを楽しく食べられるように心がけています。
なるほど、栄養バランスが良くて、そして美味しいっていうところもポイントなんですね。
そうですね、毎日のことなので、うんうん、しんどい練習の後もあの美味しいご飯が待ってると思って頑張れるような、そういうご飯を作りたいなと日々思っております。
そうなんですね。あの具体的にですね、その、はい、私がその聞きたいって言ったあの料理の話ね、鶏の胸肉の料理ですかね、はい、あれはどんな料理ですかね。
そうですね、鶏胸肉ってすごく高タンパクで低脂質で低カロリーで、しかも低価格っていうことで主婦の味方ですね、はい、でかなりあの我が家では毎日のように食べるんですけれども、あの持久力がアップしたり、うん、はい、疲労回復効果もあるって言われているので、いつでも食べられるように我が家ではサラダチキンを常備しているんですけれども、
はい、
その作り方を
ぜひ教えてくださいますか。
そうですね、すごく簡単で、まずは鶏の胸肉の皮を取って、でフォークでブスブスブスブスもう刺しまくります。そしてその鶏肉をポリ袋に入れまして、まあ、ジップロックじゃなくてもポリ袋でも十分だったので、はい、まあ、コストも安いので、我が家ではもうポリ袋に入れてるんですけれども、でそこに調味料を入れていきます。でポイントがオリーブオイルをと塩と砂糖を入れることで、
はい、
あとは顆粒のコンソメとニンニクチューブを少量入れます、
はい、
でよく揉み込んでから、うん、空気を抜いて、うん、袋をギュッと閉じて、できれば30分以上放置します、
はい、
でこの状態で冷蔵とか冷凍保存もできるので、あのまとめて作っておくととても便利です。
冷凍もしておけるんですか。
冷凍しても大丈夫ですね。ただその時は、はい、常温に戻してから次の工程に移っていただきたいんですけれども、うんうん、なるほど、そう
なんですね、はい、次の工程はどんな感じですか、はい、
鍋にお湯を沸かして、沸騰したら火を止めて、その袋に入れたままドボンとつけて、
はい、
で蓋をして30分ぐらい放置するだけなんです。
なるほど、
もう余熱でじわっと、なんていうんですかね、火を通しすぎたり高温で短時間で調理すると鶏胸肉ってこうパサパサしがちなんですけれども、はいはい、じっくり火を通すことでしっとりジューシーに仕上がります。
なるほど、これ火を止めてつけとくだけってありがたいですね。
そうですね、その間に他の料理ができたりしますので、
はい
はい、で味付けもあのちょっと薄味にしたらいろんなドレッシングをかけたり、まあ、あのネギ塩だれだとか、
油
淋鶏ソース風にするとか、いろいろアレンジができますし、
はい、
まあ、そのまま食べるときは少しあの量を増え、調味料の量を増やすと、大丈夫です。
なるほど、ちなみにあの常備ということなんですけれども、はい、一度に 何個っていうんでしょうか。
あ、そうですね、1回に1つ2つ、まあ、食べる人数にもよるんですけど、今もうあの長男は家を出てますので、うんうん、まあ、大体一つ二つですかね。それ以外にもあの料理をするの で、
そうです、ね、
ただいつでもパクッと簡単に食べれるようにっていうのと、もう卵とか納豆が冷蔵庫に入っているように、子どもたちはもうチキンは入っているもんだっていう思っているところもあるので、はい、作るようにしています。
じゃあもう毎日作って本当にパクッとおやつ代わりに食べれるような、そんなイメージですか。
そうですね、ちょっとトレーニングをした後に食べたりしていることもありますし、
はい、
はい、
これはまあ一番のその鶏の胸肉の魅力っていうのは、イミダペプチドと言われている、
ね、
ね、これがあの持久力がアップする成分ということ で、ね、まあ、疲労回復もあるということなんですけれども、はい、やっぱりあれですか、あのスポーツ持久力って大事ですよね。
そうですね、特にあのうちはサッカーなので、うん、試合の時間帯、常に走り続けるというか、
あ、そうですよね、
すごくそこが大事になってくるので、
うんうん、
はい、意識していましたね、ずいぶん。
なるほど、そしてあの定番のメニューが、
そうですね、あとは、具沢山の味噌汁とか、
はい、
スープとかを用意してます。
あの1日あの毎食作るのってあのよくママさんたちもうまたお食事大変なんだけどっていう方多いんですけど、直美さんはどのような工夫をされてたんですか？
毎日一食一食完璧に作るのはもう本当に大変なので、うん、もうあの1日から2日3食と補食トータルでなんとかバランスが取れたらいいかなと思ってやってますし、
はい、
時間のある時にまとめてたくさん作っておいて、はい、作り置きを何品かしとくとすごく気が楽になりますね。
なるほど。
でうちの場合はもう同じものを、はい、うん、まあ、何回か続けて出しても OK とか、
ね、
少しあのアレンジして味を変えてみたりして食卓に出すようにしています。
はい、そうですか。なんか本当にあの美味しい食事を、そしてその食事から子どもさんたちをサポートしているっていうお母さんの姿がすごい伝わってきますが、さあ今までその子育ての中でですね、その選手として何かスランプに起きたスランプになった、落ち込んだ時とかくじけそうになった時とかっていうのもあったかと思うんですけれども、
そうですね、
その時はお母さんとしてどんな感じでサポートをされてこられたんですか？
そうですね、長い目で見ると、まあ、順調のように見えてもやっぱりそれぞれみんな一人一人悔しい思いをしたり落ち込んだり親もショックを受けたりとか、うんうん、いろいろあったのはありましたね、やっぱりね、
うんうん、
で具体的に言うと例えばメンバーに入れないとか、うん、試合に出れないとかセレクションに落ちるとか、まあ、小さい時小学生年代はスムーズにできたことも年齢が上がるにつれてより広い地域からより広い高いレベルの選手が集まってきて、うん、でその人たちも当然みんな努力をしているので、うん、その中でやっぱりごく限られた人数のメンバーに入るのが難しくなってきます、
うんうん、なるほど。
でそんな時は、まあ、基本的な心構えとしてはもうあの期待はしすぎない、
期待はしすぎない、
でも絶対に諦めずに、うん、もう根気よく子供を信じて見守るしかないかなとは思っています。で、
はい、
あ、すいません。どんなに頑張ってももう思うようにいかないことって、まあ、人生もそういうことの方が多いですし、結果が出なくてもそのしんどい時苦しい時も精一杯頑張ってきたこととかコツコツ努力してきたことに変わりはないので、もうそれ自体がすごいことだから、もう誇りと自信を持って、できっとまだチャンスはあるし最終的にはうまくいくだろうから、でもあなたたちはそういう力をちゃんと持ってるから大丈夫だよっていうことは、うん、あの直接言ったり手紙で言ったり LINE で言ったり伝えるようにしていました。
なるほど。
もうどういう結果になっても、うん、もう私は応援しているからっていうことで、そうですね、もうそれぐらいしかできなかったですけどね。
いや、あの信じて見守るって最高の、あの愛って聞いたことがあるんですけれども、あのね、あれこれしたりとかじゃなくて本当に信頼して見守るってなかなかその簡単なことではないかなと思うんですけれども、
そうですね、
直美さんの性格的にはそういうふうに最初からできるママさんだったんですか？
いや、子供がまだ本当に赤ちゃんの時とかは、うん、もう可愛くて仕方がないですし、まあ、何でもやってあげたい、うん、何でも手を出してあれこれ、うん、あきっとこうなのね、ああなのねってやってた時もあるんですけど、
そうなんですね、
でもやっぱり子供って小さくても、うん、ちゃんと自分の意思とかは持ってるし、うん、もう一人一人個性も持ってるし、いやすごい可能性を持ってるのに、こう自分の価値観とか自分の判断で小さな枠に、うんうん、そうですね、その個性を殺すじゃないですけど生かせないんじゃないかと思って、まあ、なるべく一人一人の思いとか親がどうしたいとかどうしてほしいじゃなくて、うん、子供がどうしたいかどうするか自分で考えられるようには意識してきました。
なるほど。意識してくるっていうところで、その思い出に残る体験っていうところのエピソードをちょっとお話ししていただけませんか？
そうですね、子供を見守るっていうことに関しては、
はい、
まあ、小さい時から遊びの中でもそうなんですけど、もうあれしなさいこれしなさいやめなさいとかっていうのはもうあまり言うのが好きじゃなくて、まあ、ちょっとほっといたら失敗するだろうなと思っててもこう先回りして安全な方を選ばずに、まあ、失敗したら失敗したでそこから学ぶだろうし、もちろん大怪我とかはしない程度にはしてますけどとか、やりたいって思ったこととか興味を持ったことはなるべく、まあ、チャレンジするように、でできたらめちゃくちゃ褒めまくって、そこでも大事かもしれない
です
ね。
ああ、そうですか。
もう子供はどんどん調子に乗って嬉しくなってどんどん頑張れるので、もうとにかくできたら褒める、まあ、失敗してもそのやろうとしたことは褒めるとか、失敗した中でも良かったことは褒めるとか、子供が次もうちょっと頑張ろうとか、次どうしたらうまくいくかなっていうのを考えられるようになってほしいなと思ってました。
なるほど、はい、それが信じて見守るということだったんですね。
そうですね、
はい、今日本当に具体的なエピソードも交えてですね、直美さんが今まで大切にされてきたことをちょっとシェアしていただいて本当にありがとうございました。来週もお越しくださるということなので、来週はですね、これから、アメリカに向かわれる娘さんのとのお話、それから直美さんが今からどんなことにチャレンジしてみたいか、そんなお話をちょっとまたシェアしていただけたらなと思っておりますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日は3人のお子様を育てていらっしゃる川岸直美さんとのお時間でした。直美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。But it's holding on and it's holding strong.
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。今日はラジオ出演どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
初めてのチャレンジということでいかがでしたか？
そうですね、めちゃくちゃ緊張しました。
緊張しましたか？
もう人前で話すっていう機会がまずないので、はい、
そうですか、
はい、最近、はいはい、家族以外の人と喋る機会も
本当ですか
あまりなかったので、はい、とても緊張しましたが、はい、
緊張しましたがどうでしたか？
前でニコニコと由美子さんが見守ってくださってるので、はい、なんとか喋れたかなと思ってます。
はい、また来週もね続けて、はい、お話をお伺いしていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
胸肉のねレシピですね、ビニールに入れて、そして味付けしてビニールに入れて、そしてそのまま置いておいて、食べる時には沸騰したお湯の中にドボンとつけて30分でしたね。
はい、
はい、これをですね私も、ダイエット食として冷蔵庫に常備しておきたいと思います。はい、はい、それでは皆さん今日も残り1日元気でお過ごしください。また来週もお目にかかることを楽しみにしております。嵐になり命の